第42章、イスラエルの家の集合。イスラエルの家は神の契約の民である。
問い、神の契約の民は世界の諸々の国民に対してどのような責任を負っているでしょうか。ヤコブはキリストの時代より数千年前に生きた偉大な預言者です。ヤコブが忠実であったため、主はイスラエルという特別な名前を授けられました。これは神と共に勝利を収める者、または神に勝利を得させよという意味です。バイブルディクショナリー、イザヤの項708ページ。ヤコブには12人の息子がありました。彼らとその家族はイスラエルの12部族、あるいはイスラエル人として知られるようになりました。創世第49章28節3章。ヤコブはアブラハムの孫です。主はアブラハムと永遠の契約を交わされましたが、これはイサク及びヤコブとその子供たちによって更新されました。第15章、主の契約の民3章。息子を祝福するヤコブを描いた本章の絵も3章。神はイスラエル人に、戒めに従う限り神の契約の民になると約束されました。申命第28章、9節から10節3章。イスラエル人は福音と真剣をもたらすことにより、世界のすべての国民にとって祝福となる民でした。アブラハム第2章、9節から11節3章。このようにして、民は主と交わした契約を守り、主も民と交わした契約を守られるはずでした。
イスラエルの家の産卵。
主の預言者たちは、イスラエルの家が悪を行った時にどうなるか再三再四警告してきました。モーセは次のように預言しています。主は、地のこの果てから、かの果てまでの諸々の民のうちにあなた方を散らされるであろう。申命第28章、64節。この警告にもかかわらず、イスラエル人は神の戒めを繰り返し破りました。内乱が起きて、南北二つの王国に分裂し、北王国はイスラエル王国、南王国はユダ王国とも呼ばれました。イスラエルの十二部族のうち、十部族は北王国に住みました。後に戦争が起き、この十部族は征服され、捕虜として連れ去られてしまいました。その後、一部は北方の地に逃れ、行方がわからなくなりました。北王国が占領されてから約100年後、南王国も征服されました。首都エルサレムは紀元前586年に滅亡し、イスラエルの残りの二部族の多くも捕虜として連れ去られました。後に、この二部族の一部がエルサレムに帰還し、都を再建しました。エルサレムが滅亡する寸前に、イスラエルの家に属していたリーハイとその家族が都を出てアメリカ大陸に移住しました。しかし、キリストの時代以降にエルサレムはローマ軍により再び破壊され、ユダヤ人は世界各地に散乱しました。現在、世界中のすべての地にイスラエル人が散在していますが、その多くは自分たちが古代イスラエルの家の子孫であることを知らずにいます。問い、神の契約の民が全地に散らされたことによって、神の子供たちはどのような恵みを得てきたでしょうか。
イスラエルの家は集合する。
問い、主はなぜご自身の民が集合することを望んでおられるのでしょうか。イスラエルの家はどのように集合するのでしょうか。主は、主の契約の民がいつの日か集合すると約束されました。私の群れの残ったものを追いやったすべての力集めよう。エレミア第23章3節。神は伝道の技によってご自分の子供たちを集められます。イエス・キリストについて知り、救いの儀式を受け、それに伴う契約を守り続けるとき、人は契約の子孫となります。第3ニーファイ第20章26節。神は重要な理由を持ってご自分の子供たちを集められます。神がその子供たちを集められるのは、彼らが福音の教えを学び、再臨の時に救い主にまみえる備えができるようにするためです。また、神殿を建て、神聖な儀式を受ける機会を得ずに死んだ先祖のために儀式を執行するためです。 互いに強め合い、福音にあって一つになり、世の中の不義な影響力から守りを見出すことができるようにするためです。福音を人に伝える備えができるようにするためでもあります。1836年、預言者モーセはカートランド神殿に現れ、イスラエルの家を集める技を導く力と権能をジョセフ・スミスに授けました。教義と制約第110章11節3章。それ以来、各預言者はイスラエルの家の集合の鍵を保有してきており、この集合の技は教会の技の重要な一部となっています。現在、制約の民は集合しつつあり、回復された福音を受け入れ、アブラハム、イサク、ヤコブの神に仕えています。申命第30章、1節から5節3章。イスラエル人はまず霊的に集合し、次いで物理的に集合することになっています。霊的な集合とはすなわち、末日聖とイエス・キリスト教会に加わり、神聖な誓約を交わして守ることです。この集合は、預言者ジョセフ・スミスの時代に始まり、現在もなお世界各地で続いています。教会へ改宗した人は、血統か養子縁組のいずれかによってイスラエルの民であり、アブラハム及びヤコブの家系に属します。アブラハム第2章9節から11節。ガラテヤ第3章26節から29節3章。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は次のように語っています。教会には多くの国民がいます。彼らは主の御霊を受けたために集合したのです。集合の霊を受けた彼らは福音のためにすべてのものを放棄し集合してきました。Doctrines of Salvation ブルース・ R ・マッコンキー編第3巻1954年から1956年第3巻256ページ。物理的な集合とは、制約の民が彼らの受け継ぎの地に集め戻され、彼らに約束されたすべての地に定住することです。ニーファイ第2章第9章2節。エフライムとマナセの部族はアメリカ大陸に集合し、ユダの部族はエルサレムとその周辺の地域に帰るでしょう。そして行方の知れない十部族は自分たちに約束された祝福をエフライムの部族から受けるでしょう。教義と制約第133章26節から34節3章。教会が設立された当初、教会員はまずオハイオ州に、次にミズーリ州に、そしてソルトレイク盆地に集合するよう指示されました。しかし今日、現代の預言者たちの教えでは、教会員はそれぞれ自分の国で神の王国を築くよう求められています。ラッセル・M・ネルソン長老は次のように語っています。キリストの身元に来るという選択は、物理的な場所の問題ではありません。個人の献身の問題なのです。人々は教理を離れることなく、主を知るようになります。第3ニーファイ第20章13節。教会初期の時代、改宗はしばしば移民をも意味しました。しかし今日では、それぞれの国に民が集められます。ブラジルの生徒の集合地はブラジル。ナイジェリアの生徒の集合地はナイジェリア。韓国の生徒の集合地は韓国なのです。シオンは心の清いものです。教義と制約第97章21節。義にかなった生徒がいる場所なら、どこでもシオンです。リアホナ2006年11月号81ページ。物理的なイスラエルの集合は、救い主の再臨と、それに続く複千年まで完了しません。ジョセフ・スミス、マタイ、第1章、37節3章。その後、主の約束は成就するのです。それゆえ、見よ、この後、イスラエルの民をエジプトの地から導き出した主は生きておられるとは言わないで、イスラエルの民を北の国とそのすべて追いやられた国々から導き出した主は生きておられるという日が来る。私が彼らをその先祖に与えた彼らの地に導き返すからである。エレミヤ第16章、14節から15節。問い。あなたは、死の制約の民の一人として、どのように霊的に集められてきましたか？あなたは、他の人が集合する過程に、どのような形で関わってきましたか？
三章聖句。
アブラハムと交わされた神の誓約。創世第17章1節から8節。イエス・キリストとその言葉に従う人は誓約の子孫である。ローマ第9章4節から8節。ガラテヤ第3章29節。悔い改め預言者に従い、イエス・キリストを信じる信仰を持つ人々は、死の誓約の民となる。ニーファイ第2章第30章2節。モーサヤ第5章10節から11節。捕虜になった北王国。列王下第17章。捕虜になった南王国。歴代下第36章11節から20節。離散した十二部族。ヤコブの手紙第一章一節。産卵の一部であるニーファイ人の移住。ニーファイ第一章第十章十二節から十三節。町から一人、士族から二人。エレミア第三章十四節から十八節。各国から集合するイスラエル。エゼキエル第二十章33節から36節。エルサレムに集合するユダヤ人。第3ニーファイ第20章29節から46節。集合は福音の回復とともに始まる。ニーファイ第1章第15章13節から18節。第3ニーファイ第21章26節から29節。主の誓約の民は救われる。教義と誓約第38章31節から33節。主はその民を元に戻される。イザヤ第11章11節から13節。集合を告げる声。黙示第18章4節から8節。異邦人はシオンへ、ユダヤ人はエルサレムへ。教義と誓約第133章6節から15節。
教師へ。回復されたイエス・キリストの福音への回収団を話すことは、すなわち、自分が霊的に集められた時の話をすることです。福音にどのように回収したかについて話すよう、数人に事前に頼んでおくと良いでしょう。